高宮先生おはようございます。
おはようございます。
なんといっても先生、私たちこうドラマの見過ぎみたいなところもありまして、もう科捜研から何でしょう、科学捜査の事件ファイルものですとか、まさに先生その世界、
まあ、その世界で、まあ、今仕事をしているということで、まあ、今日お話できればと思います。
はい、さあまず1週目の最初のお話ですので、法医学とはというところから教えてください。
はい、法医学というのはですね、法律に関連する、まあ、医学的問題を研究したりですね、応用していく分野でして、まあ、法律に関する案件をですね、医学的に判断していく分野とも言います。で、大切な点はですね、まあ、医学的というか、まあ、科学的にですね、公正な判断をしていくということになります。で、まあ、これがですね、人権の擁護であるとか、まあ、社会の安全ですね、まあ、それから福祉の維持ということにつながっていくということになります。で、まあ、人が亡くなった場合にですね、
はい、
病死であるのか、それか、まあ、事故で死んだのか、それか、まあ、自殺であるのか、それか、まあ、誰かに殺されてしまったのかとかですね、こういったところのですね、判断を間違えてしまうと、その後のですね、人の権利をめぐっての、まあ、法律な、まあ、適正な執行ができなくなるということになりますし、例えば他殺であるとかですね、まあ、事故死であったという場合にはですね、まあ、その対策が、まあ、不十分になってしまって、また同じような亡くなり方をする人が出てきたりとかですね、それから生きている人ですね、その後の生きている方の、まあ、安全が守られないと、こういうことになっています。ということで死因の判断ですね、これには、まあ、医学的な知識が不可欠ということになってきます。で、まあ、法医学で、まあ、具体的にどういうことをやっているかということになるんですけれども、はい、まあ、一つは、まあ、解剖してですね、死因を決めるということで、まあ、解剖鑑定ですね、それから専門的な用語になりますけれども、生体鑑定というものとか、あと物体の鑑定、あと、まあ、書類の鑑定など今我々は行っています。で、まあ、一つの例として、まあ、解剖鑑定というのはですね、病気で亡くなられた方のですね、ご遺体の、まあ、死因を明らかにするとかですね、それから事故や、まあ、先ほど言ったようなその事件ですね、
はい、
こういったものでの、まあ、ご遺体を解剖してですね、その死因を究明して、それからあと、まあ、死亡推定時刻ですね、死亡推定時刻というのは、まあ、いつ頃亡くなられたのか、こういったことを割り出したりですね、それから亡くなる前ですね、具体的に、まあ、どういう状況でこの方亡くなられたのかなっていうの、こういったのを推測したりします。まあ、こういったところが我々の法医学の大きな仕事ですね。
なるほど、はい、ということは先生のお仕事というのは法律に関する医学的問題とおっしゃってましたけれども、法律の専門の方ですとか警察の方ですとか、こうそういった方々と連携しているという、
ね、そうですね、基本的には検察庁とかですね、うん、それから警察官ですね、それから治安維持の専門家の方々と一緒にほとんど仕事しているということになります。
先ほど解剖鑑定というお話があっていろいろと教えていただきましたけれども、生体鑑定と続いておっしゃってましたよね。生体とまた解剖鑑定は違うものなんですか？
生体ということになりますので、生きている人を鑑定するということになります。で、生体鑑定の具体例としてはですね、一つは小児の虐待という問題が今ありますので、小児の虐待を受けた可能性がある方の傷を見てですね、虐待の可能性があるのかですね、それからドメスティックバイオレンスという問題もありますので、そういった方々の被害者ですね、の傷を見てですね、こういった社会的に弱い立場にある方々を、医学的に手助けするというのが、生体鑑定の一つの大きな役割ということになります。
人が亡くなった時だけではないんですね。
そうですね、あくまでも法律に関連する仕事ですので、大きな仕事としては、亡くなられた方ということにはなりますけれども、それ以外にも、生きている人も、当然対象になってきます。
物体鑑定、書類鑑定というお話もありましたけれども、こちらについても教えてください。
はいはい、物体というのは基本的に現場からですね、何らかのものが出てきた時とかですね、こういった現場から採取したものですね、人由来の例えば何らかのものがあった場合には、それを若干 DNA 検査したりとかですね、そういった検査をするという鑑定が物体鑑定ですね。 人からの体液とかですね、まあ、血液の DNA を見るとかそういったところが大きな仕事です。あと書類鑑定というのはですね、例えばまあご遺体もない、それからちょっと生きている方とも接触できないという場合があるんですけれども、例えばあの写真が残されているという場合があるんですね。現場の写真ですね、
はい、
現場の写真を例えばあの警察官がたまたまあのきちんと証拠として押さえているという場合がありますので、まあ、こういった写真等を含めた書類ですね、こういったものはあの我々のところに持ってきてもらって、そこから医学的にどういうような判断ができるかと、そういうことを、まあ、あの社会に還元していくということになります。
すごいですね。あの物体鑑定というのはつまり現場に残された毛髪血痕みたいな。
そうですね、毛髪血痕とかですね、あともう一つあるのは例えば骨らしきものが出てくるということがあるんですね。骨らしきものが出てくるっていうことがあって、まあ、人の由来のものなのか、それからあと動物の由来のものかわからないとかですね、人か動物かまあはっきりしないけど、まあ、ものではあるのでこれがどういったものであるとかですね、あと、まあ、現場に例えば血痕があればこれはおそらくまあ血じゃないかって話になって、まあ、これどうですかって話になってくるということになりますね。
ね、テレビドラマのような現場鑑定という業務もあるんですか。
実はですね、現場解剖鑑定に関しては感染管理の問題があるので、今のところはですね、基本的に、まあ、岩手県内に関しては岩手医科大学に搬送していただいて解剖するということを行っております。ただ実は昔はですね、現場で解剖しているということをやってたという話も聞いたことは実際にはございます。現場でです。ただもう今の状況ではですね、まあ、現場でどうこうということはあまり実際にはないんですけれども、解剖後にですね、例えば事件現場の状況とかが解剖所見と一致するかですね、こういったところを、まあ、あの警察の方からコメントを求められることがありますので、実際には殺人事件とかあれば、まあ、現場まで行ってですね、解剖所見と矛盾はないかとか、そういったところを判断するということはございます。
先生、日本の死因究明制度というのはどのようになっているんでしょうか。
はい、ですね、日本ではですね、異常死体といって定義としてはですね、確実に内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外のすべての死体に対して、まあ、重点的に死因究明というふうに行うというふうに言われています。で、ちょっとこの説明であるとちょっと分かりづらいのと思うので、簡単に言いますとですね、あのいわゆる一般的な病気で亡くなられた方は厳密な意味での死因究明制度には、まあ、日本では当たらないで、対応しています。例えば脳出血で亡くなられるとか、心筋梗塞で亡くなられるなどという方に関しては、まあ、いわゆる典型的な、まあ、病死ということになるので、まあ、これに関しては死因究明制度から、まあ、除かれます。ただ例えばですね、原因がよくわからないで若い方が突然死ぬとかですね、それから交通事故であるとか、あと火事ですね、火災で亡くなられる方、それから、自殺とかですね、それから他殺ですね、こういったものは死因究明制度に乗ってきて、まあ、厳密にいろいろ調べていくということになります。で、具体的にどうやってるかという話になりますけれども、はい、まず外表検査という手続きになります。これは必ずしも法医学者だけじゃなくてですね、実際には臨床の先生にも大変協力いただいてるんですけれども、死体を外から見ると外表検査で死因とか死亡推定時間がですね、判断できるかということをまあやっていきます。これ例えばあと病歴って言ってですね、今までこの方どういう病気になってったとかですね、そういったものをまあカルテとかから追ってってですね、
はい、
死因死亡推定時刻を判断したり、あと自殺であるかですね、それからまあ他殺であるか、まあ、災害なのかですね、転んじゃって死んじゃったとかっていう場合はこれ過失死っていうんですけれども、こういったものであるかっていうものを実際鑑別していく。でつまり第一段階で何やってるかっていうと、まあ、外から見てですね、死因判断できるかっていうことをやるんですね。でこれで死因が明らかにならないっていう場合があります。例えば外表から見てもわからないし、あとカルテとかの病歴見ても判断がつきませんっていうことになると、まあ、これを法医解剖で解剖してまあ死因決めましょうということになります。
よく変死とか言われたりするん
ですか。そうですね、基本的にはおっしゃる通りで、変死と言われるようなものが厳密に言うと死因究明制度に乗ってきてるって言って、典型的な病死に関しては、まあ、あまり詳しくは追わないというのが日本のスタンスになりますね。で 日本のその変死体に対するまあ法医解剖率というのがですね、ちょっとかなり先進国の中で極めて低くてですね、だいたい 11% 程度って言われてまして、
例えば他国は、
他国はですね、例えばスウェーデン 90% とかですね、アメリカはだいたい 50% とかですね、まあ、アメリカとかですね、やっぱり犯罪がもともと多い地域なので、うん、こういった国ではですね、死因が明らかでないっていうのはちょっとこれは大変だっていう話になりまして、解剖ですとかね、あとまあ科学的な検査ですね、捜査における検査とか、まあ、できる限りのことを、まあ、尽くして正確に死因判断するっていうことを、まあ、やるんですけれども、日本では、まあ、外表検査でやってですね、特に犯罪性っていうキーワードで解剖するかしないかっていうのを、まあ、今絞ってやってるような状況なんで、だいたい 11% 程度っていうことになります、はい、
スウェーデンが 90% で日本が 11% というこの差に驚いてしまったんですけれども、ということは先生としては、まあ、犯罪性がない死であればというこの 11% は妥当な数字ぐらい、うん、そうですね、と思ってらっしゃる。
まあ、犯罪性を疑って11% やってるんですけれども、うん、考え方としてですね、亡くなられたのに死因がわからないのが異常な状況だと思うので、やっぱりここはやはり増やしていく必要があるかと思います。で、まあ、法医学の関係者の間ではやっぱりこの解剖率をですね、まあ、どうしても上げていきたいということで、まあ、積極的にやってる、できるだけまあ解剖を受け入れてですね、犯罪性以外の死体に関しても例えば突然死で若い方が亡くなられたらですね、まあ、どういうことが原因で亡くなったのかっていうのをまあ明らかにするしてですね、これ例えば病気の解析とかですね、まあ、病態の解析をすると、うん、次ですね、同じようなことで亡くなられる若い方を、まあ、未然に防ぐことができますので、うん、まあ、こういったところはもう社会に還元していきたいというふうには考えています。
自殺でもない、他殺でもない、突然なんで亡くなったんだろうっていう若い方、しっかりと原因を究明して、
そうですね、
もしそこに何か病とかあるならば、うん、まあ、明らかにして、
うん、今まで、まあ、いまいちよく分かってない病気の、うん、どう少し明らかにしていくとかですね、まあ、そういった手がかりが法医解剖から得られる可能性はあるかというふうに思います。はい。